神は6日のうちに天地万物を創造されたのですが、6日目の最後に作られた被造物は人間であります。人間が特別な被造物であったことは創世記の書き記しているところから明らかであります。人間以前に創造されたものについては繰り返しそのようになったと述べられているのみでありますが、人間の創造についてはこのように記されます。26節27節、神は言われた。我々に型通り、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這う者すべてを支配させよう。神はご自分に型取って人を創造された。神に型取って創造された。男と女に創造された。神の形に人は作られたということでありまして、神はご自身に似せて作られた人間を文字通り創造の冠、被造物の頭となさったわけです。それは何を意味しているかと言いますと、以前にも申しましたが、天地万物、他の被造物はまさに人間のために作られたと言ってよいのです。神様の創造の御業は全て平行的にではなく明らかに比重があります。これ、この6日目の最後の被造物の創造に明らかに比重がかけられているわけです。神は人を創造されるにあたり全ての舞台設定を整えて満を持して創造されたということです。そして神が創造の御業を成し遂げられ、それをご覧になった時のことが31節に記されます。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった第六の日である。作られたもののすべては極めてよかった。その良き被造物の冠、良きものの極みとして作られたのが神の形に似せて作られた人間であります。そこに神の人間への愛が現れています。まさに人間の創造は神の深い愛の表れとしてなされたということであります。ところで、人が神の形に似せて作られたというのはどういう意味でありましょうか。神の形に似せてというけれども、神には形はありません。神は目に見えない方です。それにもかかわらず、聖書は神がご自身の形に似せて人を創造されたというわけです。この神の形論というのは組織神学の教義学の中でも大変重要なテーマの一つでありますけれども、つまびらかに今日そのことを申し上げることはできませんけれども、要約して言いますならば、神の形に作られたというのは人間が霊的な存在として作られているということです。神は霊であります。つまり神は命を持ち、言葉を持ち、考え、語り、行動される方です。そのように神は人間を霊的な人格的な存在として作られたということです。人間も命を持ち、人格を持ち、言葉を持っています。これは人間がもともとそうであるということではなくて、神の形に作られているからそうであるということであります。人間の方が神に似せられているということであります。そしてそのように神が人間をご自身に似せて、すなわち霊的存在として作られたのは、人間と交わりを持って生きられるためです。神は呼びかけ、人はその御声に応える。そうしたお互いの交わりに生きることのために、神は人をご自分に似せて作られました。これは人間が礼拝に生きるということです。神を礼拝して生きる被造物は人間の他にはありません。私たちは主の日ごとに礼拝を捧げます。この事実こそ人が神の形に似せて作られているということの証明であります。そして礼拝こそが人間の本分であります。そして人は神のもとで、作り主のもとでこそ健やかな命と人生を生きることができます。 人間はどこから来てどこへ行くのか、何のために生きるのか、昔から今に至るまでこれは人類の根本問題であり続けています。しかし聖書はこれらの人生の根本問題の答えは神のもとにこそあるということを明確に示しています。神から離れたところでこの問いへの答えを探してもついに見出すことはできない。なぜなら人間は被造物だからです。被造物は作り主のもとでこそ真に生きることができるのです。私たちは伝道の業を担っています。今月の第4週の日には久しぶりにオープンチャーチもいたします。この伝道ということ、伝道の業というのは究極的には被造物は作り主のもとで真に生きることができるという、この事実をこの世に向かって語り示して、この作り主のもとに世の人々を立ち返らせることであります。そのように人は神の形に似せて作られましたが、後に創世記が語るようにこの神の形を失うに至ります。人が神の形を失ったとはどういう意味かと言いますと、私たちの教派の神学ではそれは、人がもう獣のような存在に落ちてしまったというふうにはそこまでは考えません。アダムにある堕落の後もなお神の形はある意味で残り続けている。しかし人間が神の形を失い、自ら神のもとを背き離れ、神との交わりを失ってしまった、このことは事実です。それは人間にとっては自分が何者であるのかが分からなくなってしまった、自分が神の形として作られているという事実がもう分からなくなってしまった、そして生きる意味、人生の目的を見失ってしまったということであります。肉体的には生きていても死の支配のもとに囚われてしまったということです。そのような人間を神はなお愛して救いの御手を差し伸べられました。人間にとって救いとは何かというと、神の形の回復です。神はキリストの十字架の御業により私たちの罪をあがなって、失われていた神の形を回復せしめてくださったわけです。このことによって誠の礼拝が返ってきた。虚しいものや自分自身をあがめていた私たち、偶像の神々にとらわれていた私たちが作り主を礼拝する祝福をそのように今こうしていただいていること、これはキリストのあがないのゆえであります。キリストのあがないのゆえに私たちが救いを受けて神の形を回復されたということの証なのです。そうしたものとして私たちは誠に幸いな存在として神をあがめる、主の日ごとに神を褒めたたえるのです。そしてここで大きな意味を持つのはキリストの受肉、神の子が誠の人間性を取られたことです。人が神の形に似せて創造されたという時に、この神の形とはどのようなものであるのかを知るために、私たちはキリストがお取りになった人間性に目を注げばよいのです。キリストの中にこそ誠に健やかな人間の姿があるのです。そしてそのキリストの人間性は私たちが目指すべき目当てでもあります。神は救われた私たちをご自身の形に似るものとして作り変えてくださいます。これは聖霊の恵みによることです。それがパウロがフィリピ書の3章でいうところの、私たちの癒やしい体がキリストの復活の栄光の体に似せられていくということ、その恵みでありまた希望であります。キリストにあやかる、キリストを着る、これが私たちの喜びであります。7日目の神の安息について短く触れておきたいと思います。7日目に神はすべての創造の御業を終えて安息なさいました。この7日目には神はもう何の仕事もなさっていませんので、この7日目は何か付け足しのようにも思われるのでありますが、けれどもこの7日目こそ神が支配される日です。そしてこの日からすべての被造物の また人間の営みが始められていくのです。すなわちこの日に神に習う、つまり神と共に安息するのかどうかということが人間の営みを決定づけるのです。神はご自分の形に似せて人を作られたということ、これはご自分との交わりを持つためであり、また神の愛の印であるということを見てまいりました。神は7日目の安息をもご自分だけのものとはなさいません。すなわちその安息の中に人間をも引き入れられるのです。その安息を人間と分かち合おうとなさるのです。なぜなら神は人間をご自身の形に似せられたからです。つまり7日目の安息というのは何もしないということではありません。この日人は最も大切なこと、自分の命と人生の土台となることをなすのです。それが神との交わり、礼拝であります。旧約の時代には安息日は7日目でありましたが、キリストのよみがえりによってそれは第一日となりました。この日こそ6日間に先立つ、6日の日々に勝って際立つ、この日に神との交わりを持つこと、神を礼拝することが私たちの家庭における、職場における、学び屋における、また人生のあらゆる局面、あらゆる領域における営みを決定するのです。被造物にとっての幸いは作り主と共にあることです。この作り主と共に生きる幸いを確保することのために安息日が設けられています。神は創造の御業を成し遂げ保ったゆえ、後に最後の日に安息なさいました。被造物である私たちにとってその順序はちょうど逆です。第一日の安息、それが私たちの全ての営みの出発点です。安息日の礼拝を守ることが困難になってきている社会情勢もあると思います。またさまざまな身体的な変化ということもあると思います。そうしたことについては教会は配慮を払わなければなりませんけれども、そうした上で教会がはっきりと教え示していかなければならないことは安息日の厳守ということであります。安息日に礼拝に集うこと、神を礼拝すること、これは単なる義務ではなくて、そこに私たち人間の命がかかる。それゆえにその日に何をなすべきかということにおいては、あらゆることに優先して礼拝を先立たせることが必要であります。そのようにして私たちは健やかな命を保ち続けることができる。礼拝を怠るということ、これは1回2回礼拝を怠るというのはまだ感覚としてはそれほどではないと思われるかもしれませんが、いつの間にか礼拝的な人生観が崩れてきます。健やかな命が失われていきます、損なわれていきます。そうしたことにおける霊的な感覚を私たちは健やかに保ち続ける必要があるかと思います。祈ります。主なる神様、あなたは私たちをあなたに似せてお作りくださいました。そしてあなたとの交わりのに生きるものとしてお作りくださいました。この創造の秩序を示してくださり感謝をいたします。私たちをあなたをわがめるものとして生かし続けてください。現代社会において状況の変化において礼拝を守ることが困難になっています。そうした中にあっても礼拝を守ることのための霊的な戦いを担うことができるよう、またお互いにそのことについてさまざまな制約のに直面しながらであってもお互いの命を健やかに保つための配慮を傾けていくことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。